昨日ですね、改めて工藤久美さんの、本をもう一度じっくり読ませていただいたんですね。私の友達がちょっと体が弱っていまして、精神的にも少し弱っているようなんで、この本をね、届けて読んでもらおうと思いまして、もう一度私も読み直してみたんですね。今年の11月の13日に大豊島教会に来ていただいて、そのご体験をお話をしていただく予定にしております。その熊本の工藤久美さんという方はですね、今から10年前に、乳がん、子宮がんということで、お医者さんから大変叱られて、なんで今までほっとったんだと言って叱られたそうですね。もう手術ができないような状態になってたんですね。しかしその、筑波大学の教授の村上和夫先生のそのサムシング・グレイトという、本に出会うんですね。友人がそれを持ってきてくださって、それを早速読まれるんですね。そうすると、先日もお話ししましたように、私たち人間はですね、100あるその能力のうち5つぐらいしか自分は使ってないんだそうですね。その眠っているその生命力を呼び覚ますためにですね、工藤さんはそういうとても悲しいね、宣告を受けた後、がんの抗がん剤治療をしながらですね、抜け落ちた髪の毛一本一本にありがとうって恒例を、それから昨日改めて読ませていただいて、その気づいたことですけど、がんに侵されてないところにお礼をしたんですね。子宮ががんに侵されてるんですけど、それ以外のところですね、自分がこれまでねお世話になった体の一つ一つに、その目や耳やあの体中ですねにお礼をするんですね。でその時に私はその初代 が取り組んだことと同じだなと思ったんですね。トイレに貼ってありますように、目、耳、鼻、口、手足、体中のお働きにお礼をするということを初代はずっとしておったんですね。それが1日1300回のお礼ということだったんです。で、工藤さんはそのありがとうに取り組む中に、結局その、子宮がんがですね、消えてしまうんですね。しかし今度は肝臓とかですね、別の臓器に、肺なんかに転移するんですね。転移してたんですね。とてもがっくりきたんですけど、そのさらにですね、そのありがとうに取り組むんですね。それ、まあ最終的にあと1ヶ月というふうに言われてた人が、もう医者がびっくりするわけですけども、がんが全て消えてしまうんですね。そういう、まあ貴重な体験をされて、そして10年間経ってるんですね。あと1ヶ月と言われた方が今現在生きてるんです。そしてその村上先生のそのアドバイスによってですね、今各地に出向いて、そのお話をされてる。それから自分が命が助かったということだけでそれで良しとしない生き方というものをね、このしっかりと進めようということで、この人はね、ある方からそのネパールの方にね、その協力を要請されるんですね。そのインド料理の店を作りたいというそういう方がいらっしゃって、でその人に協力してね、熊本にですね、お店を、そのネパール料理のお店を出すんですね。そしてそのネパールからコックさんを呼んできて、そしてそのお店を開いてですね、今現在2つの店をその切り盛りされているそうです。大変評判のいいお店だそうでして、先だって仲立ちをしてくださっている先生にお尋ねしましたら、 今度の熊本の大地震も特別の被害を受けずにですね、そのお店も経営をされているそうです。私もね、一度その熊本に行って、そのお店でインド本場のねカレーを食べてみたいなと思ってるんですが、で私は改めてね、その先ほど申しましたように、その自分の体にお礼を申すという、ありがとうという心がですね、病気をこう撃退する力になるんだということをですね、気づかせていただきまして、で私自身のね病気のことを考えてみてもね、入院させていただいて、20日間の手当でね、すっかり良い方になったんですが、私自身その今までね、先生の治療が非常にスピーディーであってね、適切であったということ、それから薬がよく効いたということ、これはもう本当に、よく分かってますね。でそれだけではなくて、私の中に自然にこの身についていたこのありがとうの心ですね、これがやはり大きかったんだなということをこう今こう気づかせていただいたね。で和らぎ喜ぶ心、天地かけつげに書いてある伊賀根高大臣天地かのかみ神でおかげは我が心にある、和らぎ喜ぶ心というのがおかげのもとなんだとね、ありがとうございますという心底、真にありがたしと思う心、すぐに御影の始めなり、我が心で我が身を生かすこともあり殺すこともありと教祖もおっしゃったね。で、たびたびお話をするようですが、初代白神先生は目が見えない状態であった、ね、そして、いろいろご信心なさってからいろいろな名医にもかかって治療したんですが治らなかった、ね、修験道の修行して先達の資格までいただくぐらいに取り組んでいらっしゃる、それでも目が開かなかった、もう諦めてね、もう私は諦めたという時に教祖様のところに参ってる人たちに出会うんですね。あなた雨が見えないんですか、金剛様のところに参られたらおかげがありますよ、いやもう私は信心はしませんって、市畑薬師さんまでね歩いて参ったけどもおかげがなかったんですよね、そうですかって、で金剛様はねお礼をする信心なんですよって、えお礼をする信心、それはおかげいただいたらお礼しますがと言ったらね、いや違うんですよって、で白神先生は不思議に思ってね、まあもう一度その金剛様とやらに参ってみようと思って参ったんですね。もちろん目が見えませんからお供の方に手を引いていただいて杖ついて参ったんですよね。そしたら教祖様が、あなたは初めからの目くらですか途中からの目くらですかって、え私は途中からの目くらでございます、そうですか、ではなおさらのことをお礼を申さねばなりませんな、目が見えていた時のことをお礼申さねばなりませんなとこうおっしゃったんですね、教祖様が。で白神先生ははっと気がついて、そうやなと、自分が目が見えるように目が見えるようにばかり願っておったけれども、目が見えていた時のお礼をしなければならんということに気づいて、ありがとうございますありがとうございます、教祖様のねところにお参りして、その教祖様の親戚のお家で、ね、泊めていただいて、その一日お参りをする中にそういう気持ちになる、そしたら目が開いたんですね。ここなんですね。だからそれは今科学的に言うと、その筑波大学の村上和夫先生が遺伝子の働きとしてそれをおっしゃってるんですが、その教祖様はその遺伝子というような言葉ももちろんない時代ですよね。しかし和らぎ喜ぶ心、ありがとうございますという心が自分の中にある生命力をねこう呼び覚ますということを教祖様はご存知だったんだと思うんですね。おかげは和らぎ喜ぶ心にあり、ありがとうの心にあり、我が心にありということをね教えられた。音島のその同じように目が見えなかった国枝三郎さんもそうですよね。私どものこの教会の初代もそうですね。 不平不足の心であったのがありがとうございます、すべてにお礼を言う心になり、一日1300回ありがとうを言うようになっておかげをいただいたんですね。どうぞ私たちもそういう意味でね、今日一日が始まりました。昨日夜中のことをこうしてね、皆さんと共に神様にお礼を申させていただきました、ね、まさにお礼と喜びの生活を進めることが自分を生かすことになる、病気に打ち勝つことにもなるということですね。そう大切にさせていただきましょう。はい、今日も読まれます。